ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya, minasan. Kyo, watashi, Iisan ga, Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa, niusu kara hajimari, tsuzuite, samazama na Indonesia no jouhou, soshite, ongaku wo okurimasu. Sore de wa, minasan, mazu wa, niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki, shuha su 332kHz ya, 4755kHz ya,ウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。アグスグミワン・カルタ・サスミタ産業大臣は違法輸入製品の国内市場への流入を軽減するためにこれらの製品の密輸に対する一貫した措置を強調しました。アグスグミワン大臣はこの場合税関と物品税は引き続き一貫してインドネシアに入国する違法輸入品を取り締まり港での監督と取り締まりを強化する必要があると述べました。同氏は密輸や違法品に対する監視と措置は大規模な入国港だけではなく非公式の密輸ルートを通じても行われていると強調しました。それでは次のニュースです。イスラエル軍の空爆によりレバノンのバールベク市にある民間防衛センターが攻撃されました。テルアビブの最近の攻撃により少なくとも12人が死亡しました。地元の地方知事はイスラエルによる空爆が11月14日にバールベク地域を襲ったと述べました。レバノン保健所は同じ地域でのイスラエルによる別の空爆により女性5人を含む8人が死亡したと発表しました。この攻撃により他に約27人が負傷しました。バールベクでの攻撃はシャープ地域にある2階建ての建物を標的としました。救助活動が進行中で救助隊員らが建物の瓦礫の中から生存者の捜索に努めていると発表しました。それでは次のニュースです。マレーシア政府は南シナ海での領有権の重複を引き起こす同国の最新開示法に関してフィリピン当局に抗議文を送る予定です。クアラルンプールからの抗議文書はフィリピン海域法と軍と回廊法に対する中国からの空上を決定のものであり、マニラはこれらの法は海洋上の権利を強化し、領土保全を強化することを目的としていると主張しています。マレーシアのモハマド・アラミン外務次官は、政府がフィリピンの最新の開示法に関連する文書を検討し、その文書がボルネオとサバスに対する有用権の主張に触れていることが判明したと述べました。それでは次のニュースです。台風サギがフィリピンを襲い、村では洪水、橋は崩壊、電線は寸断され、数千人が避難を余儀なくされました。この嵐は先月フィリピンを襲った5番目の大きな嵐です。11月17日に新たな嵐がフィリピンを襲うと予想されています。チャガヤン州では、当初をつなぐ橋が川に衝突して損傷しました。台風サギは洪水を引き起こした数万人が避難した前回の台風トラジの2日後にやってきました。台風サギが到着した時、彼らの多くは Mada hinanjo ni tatame kinkyu tai o no hitsuyo se ga takamatte imashita. Seifu wa enjo ni 10億 peso ijo wo wari atemashita. Filipino no Gilberto Teodoro Kokubo daijin wa suka kukoki no teikyo ni suite kinrin shokoku ni shien wo yosei shimashita. Suika no hikouki wa hisaichi ni sokuryo ya sono hoka no enjo wo okuru tame ni shiyosareru yotai desu. Sore de wa sugi no nyusu desu. Indonesia kai no Daigo Inka member dearo Navita Vijayanti si wa kisho ukiko chikyu butsuricho BMKG ni taisi so ki keiho sistemu no kaizen wo keizoku si saigai joho e no tai o no juyo sei ni suite kokumin wo kyuhiko suruk yo shorei shimashita. Navita Vijayanti si wa kono sochi wa saigai niyoru jinmei no sonshitsu ya sonshitsu no risku wo keigen suru ue de juyo dearu to nobemashita. 同時は、BMKG が将来、正確な要素を提供し、より良い開発政策を支援する優れた機関になることを期待しています。これらの装置により、ノフィタ・ウィジェヤンティ氏は、インドネシアが今後発生する可能性のある様々な潜在的な災害に対処する準備が整い、公共の安全をより効果的に守ることができるようになることを期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはジャンビから来ました。ジャンビ大学は、コーヒー栽培を健康的で環境に優しいものにするため、東Tanjung Jabung の農家グループにリベリカコーヒーの種にミクロトリーダムプラスを導入しました。ジャンビ大学コミュニティサービスチームの責任者であるエリス・カルティカ教授は、この支援は根の心筋病の攻撃を克服し、様々な病原体に対するリベリカコーヒーの苗木の耐性を高めるためであると述べました。ミクロトリーダム技術は、低炭地でのリベリカコーヒーの生産性と生産性を向上させることができます。以前、このミクロトリーダムは、西Tanjung Jabungのベータラにあるマカルタニ農民グループに与えられました。この農家グループは、革新的なミクロトリーダムプラス技術を適用して、低炭地に植えられたリベリカコーヒー苗の品質を向上させることに成功しました。ジャンビ大学コミュニティサービスチームは、デカンタルベースの後継堆肥の製造や、リベリカコーヒーの苗木へのミクロトリーダム技術の応用に関するアウトリーチとデモンストレーションを実施しました。彼らは農民たちと一緒に、マイクロトリーダムで勝利されたリベリカコーヒーを植えました。次のお便りは、東ジャワのスラバヤから来ました。10 November 工科大学 ITS の正確な研究学生創造性習慣 PKMRA は、地熱エネルギーを電気エネルギーに調節する生産性を最大 21.3% 向上させることができるナノ流体の作成に成功しました。PKMRA チームメンバーのブリハンダヤニ氏は、彼女のチームが開発したナノ流体は、酸化亜鉛、コアンナの粒子を含む水ベースの液体であると説明しました。これらの粒子は熱伝導率が高く、熱を伝達するのに効果的であることが知られているために選択されました。この発見が、インドネシアの何千もの放棄された優位に適用された場合、国内の電力生産量は最大20ギガワット増加する可能性があると推定されています。これは、再生可能エネルギーの割合を 29.8% に増やすという目標に大きく貢献する可能性があります。最後のお便りは東ジャワのバニュワンギから来ました。東ジャワ州バニュワンギ県では2024年11月11日から16日までアジア総統中等学校科学数学オリンピック SMOPS が開催されます。バニュワンギ接種代理のスギラ氏は今回の国際オリンピックには、マレーシア、ベトナム、タイ、フィリピン、香港、カンボジア、サウジアラビア、タジキスタン、パキスタン、台湾を含む12カ国から 約36人の参加者が参加したと述べました。S モブス会長のムナスプリアントラムリ氏は、このコンテストは、学生に幼い頃から科学と数学を学ぶことを奨励することを目的としていると説明しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は11月16日の出来事をお伝えします。最初は1995年11月16日の出来事です。この日に国際環境の日は多様性と環境を祝うために毎年11月16日に祝われています。この日は1995年11月16日9日に国連教育科学文化機関 UNESCO によって環境の原則宣言が誕生したことができ画期となっています。この宣言は環境とは端的や無関心ではないことを強調しています。環境は他者の普遍的な人権と基本的な自由を認めています。人権は本質的に多様です。世界のあらゆる地域で多様な社会の存続を保障できるのは環境だけです。1996年、国連総会は11月16日を国際環境の日に指定する決議5195を採択しました。次は2002年11月16日、中国の广东省で最初の SARS ファイルスの感染者が記録されました。SARS ファイルス、または急性呼吸器症候 クオンの最初の症例は2012年11月16日に中国の广東省で初めて記録されていました。この病気は SARS 関連コロナウイルスによって引き起こされます。最初の SARS 感染経路は中国广東省佛山で発生しました。2002年11月16日から2003年2月9日までに广東省では305件の症例が報告されました。その後 SARS は北米、南米、ヨーロッパ、アジアの20カ国以上に広がりました。最後は2010年11月16日ユネスコはアンクルンを文化遺産に指定しました。2010年11月16日ユネスコはインドネシアのアンクルンを人類の無形文化遺産に指定しました。ユネスコは竹で作られた楽器であるアンクルンが人類の無形文化遺産の代表リストに登録される基準を満たしていると評価しています。アンクルンの誕生に関する記録は12世紀から16世紀頃のスンダ王国の時代を指しています。現在11月16日は世界アンクルンの日として祝われています。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Sementara mungkin juga untuk selamanya.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。インドネシア共和国のスワハシロ・ナザーラ財務副大臣は、インドネシアの発展における重要な柱の一つとして、金融セクターの重要性を強調しました。スワハシロ・ナザーラ氏は、金融分野がインドネシア経済において非常に重要な役割を果たしていると説明しました。同氏によると、このセクターは開発を加速する上で、大きな変革をもたらす可能性があり、金融分野が順調に発展し続けられるよう、今後も金融分野を前進させる努力が続けられるだろう。財務副大臣は、インドネシアの金融分野の発展において、焦点となる3つの重要な柱が明らかにしました。その3つの柱は、金融分野の発展と進化、金融分野の包摂性、そして金融分野自体の安定です。財務副大臣は2023年初めから執行されている金融分野発展強化法の施行についても説明しました。この法律はインドネシアの金融分野における改革を実行するための重要な瞬間と考えられています。この法律により、インドネシアの金融分野がより包括的かつ安定的に発展し、世界的な課題によりよく立ち向かうことができるようになることが期待されています。それだけではなく、財務副大臣は金融分野における専門家の重要な役割も強調しました。同氏によると、これが国民の信頼を維持するための重要な鍵であるため、この分野の専門家に対し、引き続き能力を向上させ、誠実さを維持するよう注意を喚起しました。スワハシロ財務副大臣は、イベントに関わるすべての関係者に対し、より専門家で能力が高く、インドネシア国民に最高のサービスを提供できる金融分野の創設を奨励するために協力するよう呼びかけました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan. kau nyanyikan. Dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Kau lakukan baik dan buruk bagiku, tetap indah. Tak satu pun alasan untuk melupakanmu, meninggalkanmu. Tetap setia. Oh, aku selalu berdiri di belakangmu. Dikala kau dipuja, dikala kau dihina, sampai mati ku kan tetap membela kau. Tetap bintangku, kaulah superstarku.
Voice of Indonesia.
リスナー皆さん、パソコンの Indonesia です。今日はジョジャカルタ特別州の観光地タマンサリをご紹介します。美しい庭園を意味するタマンサリはもともとニューヨークジャカルタのハディニングラッ宮殿の公園または宮殿の庭園でした。タマンサリ複合施設はスリー・スルタン・ハムンクブオの一世の時代に段階的に建設されました。建設は西暦1758年に始まり、建物複合施設の重要な部分は西暦1765年に完成しました。タマンサリの敷地は10ヘクタール以上で、その中に57の建物があります。この存在はスラカルタ市のタマンサリやボゴール宮殿の公園としてのボゴール植物園と比較することができます。タマンサリに入った時の第一印象はクールで落ち着いた雰囲気です。なぜなら遠くで水のゴブゴブという音が聞こえるからです。タマンサリのデザインはスリー・スルタン・ハムンクブオの一世のアイディアに基づいており、技術的な図面はドゥマンテギスとして知られるポルトガル人によって作成されました。タマンサリ建物プロジェクトのリーダーシップはトムングン・マグンリプロ C が務め、後にノト・クスモ王子が公認となりました。その設計からタマンサリ複合施設は少なくとも 4つの部分に分けることができます。最初の部分は西にある腎臓孔です。第2部分はウンブルビナ郡浴場を含む腎臓孔の南側の建物です。第3部分はパサレアンレロクサリと第2部分の南に位置するガルジタワティ池です。最後の部分は第1部分と第2部分の東部にありマガガン複合体の東から南東まで伸びています。かつてタマンサリは勤労家族が集まる場所であり王宮の息子や娘が入浴する場所でもありました。ジョギジャカルタのタマンサリはジョギジャカルタ特別州ジョギジャカルタ市クラトン地区のパテハン村にあります。この観光地はジョージャカルタ特別州の0キロ地点からわずか 1.6 キロメートルで車で 6分の距離にあります。入場チケットの価格は比較的安く住宅地に囲まれたタマンサリ複合施設全体までここから歩いて行けます。リスナー皆さん、これでパソネの2社を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Zaman semakin berlalu, kasihmu tak terbatas waktu. Belaimu merasuk kalbu, terangmu menggugah rindu. Jalan panjang ini tak suruh aku meniti pelita kau beri di hati menuju rumahmu suci dan ku panggil hanya namamu Tuhanku tentu namamu di sabdamu mulia holikmu Tuhanku aku milikmu aku
Aku milikmu
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、ワナワニです。今日はインドネシア大学の学生が2024年ユネスコユースハッカトンのチャンピオンになったことについてお伝えします。メルボルチームに集まったインドネシア大学の学生グループは2024年のユネスコユースハッカソンでチャンピオンとなり、国際舞台でインドネシアの名を有名にすることに成功しました。この名誉あるイベントは国連の教育科学文化の機関であるユネスコによって開始されました。ユースハカソン2024年は世界中の若いイノベーターを集めて、社会のメディアリテラシーと理解を高めるための創造的なソリューションを設計するための手段です。このイベントではミルボードチームは68カ国からの203のプロジェクトと争い合い、厳しい競争を勝ち取ることに成功しました。この勝利によりミルボードチームはトップに立っただけではなく、ヨルダンのアンマンで開催されるユネスコ世界 MIL ウィーク特集会議2024年に出席する栄養も得られました。世界のリーダーたちの前で彼らはボードゲームとデジタルアプリケーションを組み合わせて、サイバースペースで情報をフィルタリングする子どもたちと青少年の能力を訓練する革新的なプロジェクトを発表しました。ミルボードチームのメンバーであるムハマトラフィ・アウレリアン・エルが述べたように、彼と彼のチームは世界の舞台でインドネシアの名を高め、若い世代のメディアリテラシーの向上に役割を果たせることを非常に誇りに思っています。ヘビやハシゴなどの伝統的なゲームと、チャレンジカードや QR コードなどのインタラクティブな機能を組み合わせたイノベーションにより、インドネシア大学のミルボードチームが導入したゲームは若い世代に興味深い学習体験を提供します。ミルボードチームはこの取り組みが都市部と僻地を問わず全国各地の子どもたちに届き、子どもたちが事実を認識しデマを避けるのに役立つことを期待しています。彼らの成功はインドネシアの若い世代の創造性、革新性、勤勉さが世界レベルで競争することができ、他国の子どもたちに今後も優秀な成績を収めるようにインスピレーションを与えていることを示しています。リスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
tampilanku juga rupa.
Voice of Indonesia.
Rizna minasan ongokaku no hiroba desu. Kongkai wa Simfoni Keroncong Muda Orkestra to Lia Magdalena ga utau Cinta Tak Harus Memiliki o gosyoukai shimasu. 2011 nen ni ririzu sareta kono kyoku wa ST12 ni yotte ninki wo haku shimashita. Muhammad Charlie Van Houten shi wa kono kyoku no sakushisha ken 歌手として愛は必ずしも美しいものではなく愛は痛みを伴うものになる可能性があることを表現したいと考えています。この曲は彼女の両親によって彼女と他の男性との結婚を示させられ昇進した男性の物語を歌っています。それでは皆さん、シンフォニック・ロンチョン・ムダ・オーケストラとLia Magdalena が歌う Cinta Tak Harus Memiliki を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan ini, pedih hatiku tinggal kehancuran. Pernah terbayangkan dan tak pernah terpikirkan cintamu dan cintaku akan berpisah. Namun harus kurelakan ini untuk dirimu agar lebih baik. Jangan bersedih. saja semua ini ku lakukan.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。Thank you.